正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は5月16日の午後1時を回りました。今日ねちょっとニュースがありますのでお伝えしますね。少し前に入ってきているものなんですが、国連の専門機関の、WMO という機関があります。世界気象機関、
はい、
こういう発表がありました。地球の平均気温が2026年までのわずか5年間で一時的にも産業革命前よりも 1.5 度上昇してしまう可能性は 50% ある。この 1.5 度っていうのは、はい、今世紀末までに 1.5 度まで上昇を抑えましょう、地球の平均気温 ね温暖化抑制しましょうっていう、はい、そういう目標がですね、なんとわずか5年、2026年で一時的でもあるんですが 1.5 度上昇しちゃうんじゃないかっていう、もうすぐにやってくるんじゃないかという、そういうですね発表が実はあったんですね、はい、
そうですか、
うん、でこの世界気象機関によりますと、一時的でもね 1.5 度まで上がっちゃったら世界中のサンゴの多くが死滅したり、うん、北極海の氷が縮小したり、
はい、
かなりこう深刻な影響を受けてしまうんじゃないかという ねそういう発表になっている。
ちょっと怖い。
まあ、コロナ禍、それからあんなウクライナの、ね、情勢もありますけれども、そんな中ですがやっぱり気候変動はどんどん進んで、うん、進みすぎてしまっているという、加速しているというそんな状況にはなっていますが、まあ、そんな中ね、今日お届けする話題はですね、
はい、
まあ、その環境保護って言ったらちょっとね固いというかね、真剣に組まなきゃいけないっていうね、うん、
はい、
当然もちろんやらなきゃいけないんですよ、やらなきゃいけないんですけれども、でもねなかなかこうアイデアいろいろあるんです。そんなにね堅苦しく考えなくても、うん、
はい、
こんな楽しいやり方で環境保護の取り組みはできるんですよという海外からのね話題をいくつか今日ねご紹介したいと思います。
嬉しいです。
ぜひお聞きください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、環境保護活動に熱心な企業とか国の変わった取り組み、なかなかのアイデアだなっていう取り組みをいくつかねご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
楽しく環境保護活動っていうのはいろいろできるんだなっていうのもこれでよくわかると思うのでね。
そうですか、楽しめるっていいですね。
はい、はい、ぜひいろんなところでね参考にして、僕もねなんかこう企画できたらいいかなと思っているんですけども、そんな楽しい話題がたくさんあるのでね、まずお届けしますね。まず一つ目なんですが、
はい、
イギリスのお話です。
はい、
イギリスにありますサスティナブルなファッションを提供するブランド、パブリックファイバーというブランドがあるんですね。これ僕全然知らなくて、日本でもあんまり知られてない。
私も知らないですね。うん、
ネットを見たらですね、結構おしゃれな、はい、シュッとした感じのウェアであったりグッズであったりとかそういうのを販売しているブランドのようです。
じゃあ若い世代とか結構人気あるかもしれませんね。うん、
日本でも知ってる方はいらっしゃるかもしれません、パブリックファイバー、
はい、
で実はですねこのブランドでですね、はい、なんと海に捨てられていた自然に分解されないゴミをネット販売しております。要するにゴミをね売ってるというんですよ、このサイトでね。
なんかリサイクルするっていうのはねありますけど、はい、
例えばねいくつかご紹介しますよ、
はい、
ちょっと英語で発音は僕苦手なんでちょっとお聞き苦しいかもしれませんがハンドリップトフードラッパー、まあ、簡単に言いますとプラスチック製でよくレトルト商品でありますよね、手でこう切り込みが入ってて手でこう開けられる食品包装紙、
はい、
もちろんこれ使ったやつですよ、空のやつね、もう中身のないやつでこれがですね、
はい、
現地のお金で15ポンド、
あらら、
日本円にすると2380円ぐらい、
結構な値段ですよ。
でもそれぞれこれコメントがついてましてね、こういうふうに書いてます。今シーズン最も人気のあるビーチにあったものでタバコの吸い殻がおまけについてきます。
まあ嬉しい、
そういうコメントがついておりますが、
いやタバコの吸い殻までついて、
そうなんですよ、
もう困っちゃいますね。
まだありますよ、
はい、
0% プラスチックアルミニウム缶、要するにアルミ缶ですよね。でこれ 0% ってどういう意味かというと、すいませんプラスチック製じゃないんですっていう意味で、
なんかごめんなさいぐらいなね気持ちで、
そうそうそう、
はい、
でこれ20ポンドで売ってます。高いですよ。3180円。
あら、うん、すごい。
コメント、残念ながらプラスチック製ではありませんが簡単にリサイクルできますよと。まあまあ使えないオブジェになるかならないかみたいなね。
なるほど、うん、
まだあります、
はい、
100% エンプティープラスチックボトル、空のペットボトル、うん、です。これはね5ポンド795円ぐらいで売ってると。コメントが面白くてね、
はい、
この商品にはこのようなコメントがついております、
はい、
自然に分解されないので450年くらいは使用可能です。素晴らしいのはこの製品を作るのにいる量、水の量は6倍ですよと。
うーん、
このペットボトルに入る量の6倍の水が使われていますよと。もう本当にこれ皮肉中の皮肉ですよ ね、それぐらいの水を使ってしまうとペットボトルを作るのにね、
これを伝えたいからですよね。
そうだからこのコメントありきだと僕は思うんですよ ね。別にそのこの商品を売ってね儲けにしたいっていうことは全く考えてなくて、
本当に
そういうものがゴロゴロと街中ビーチにはあるんですよというアピールですよ ね。でもちろんねこの売り上げというのは海の清掃活動にあのされる、まあ、団体に寄付されるということ。例えば日本のブランドでもね、はい、いろいろこういう活動ってこう目に見える活動ってされたらいいかな、いいんじゃないかなと思うんですけどね。
いや本当ですね、もう感心してしまいました、うん、私もお聞きしてて。
さあもう一つ、前半もう一ついきますね、
はい、
今度はねビールメーカーのコロナ、コロナビールってあるじゃないですか。
コロナビールありますね、
うん、でこのコロナがですね、なんと世界初のプラスチック釣りトーナメントを開催釣りなんだけど、釣りトーナメントなんだけどプラスチックを釣るというそういうトーナメントですね。場所はメキシコのマサトランという都市の海で行われました、
はい、
で内容としてはですね、80人の漁師さんが競い合って、
うん、
大きなプラスチックの容器が釣り上げられると、まあ、大きな歓声が湧き上がったというね。
まあまあまあね、拾ったぞみたいな、うんう
ん、このトーナメントで3トン以上のプラスチックごみを回収できました。
すごい。
このトーナメントの勝者にはコンテスト当日に815ポンド引き上げました。その勝者に対してなんと14,800ペソ、
はい、うん、
だいたい日本円にすると 36,000円を賞金として与えられました。
なるほどですね。
でこの額、ね、日本円にすると 36,000円っていう、まあ、額なんですが、
はい、
この地域での通常の量の1ヶ月分の賃金に相当するんだそうです。
いや素晴らしいですね、
このあたりですよね、
ね、
でなぜそんなことができるかというと、
はい、
メキシコ国内最大のリサイクル会社と契約をしてそういう賞金を出すという、まあ、仕組みを作ったと。
素晴らしいなんか仕組みですね、うん、
さらに優勝しなかった漁師さんたちにも、はい、通常の量以上の賞金が全て手渡されたという、ね、楽しい企画として、はい、でもその環境地球に優しい取り組みっていうのはまだまだ、これやっぱりね知恵を絞ればあるかなと思うんですけどね、
本当ですね。
こうやって考えたらね、例えばその僕たちの消費活動とか生産活動とか、
はい、
まあ、いろんなその社会的な活動あるじゃないですか、それぞれがこういう環境保護問題にこう紐付けられるというのかな、
全てがね
アイデアを、ね、考えると、それでちゃんとこう地球の環境に役立つやり方って何かしらこう出てくるような、ね、気がしなくもないですよね。
本当ですよね、本当素敵なことだと思う。
このイギリスのブランドの、ね、パブリックファイバー、はい、これやってることっていうのはもうゴミ拾いをまずしてるじゃないですか、
で
それをちゃんと商品としてネットに出して、うん、買ってくれる人がいたら買っていただいて、そのお金をまた環境保護に役立てる、
ね、
ネットでこう 売っている段階にいろんなアピールできるコメントをつけて、うんね、ということですね、うんうん、なかなかアイデアだなと思いますが、まだまだいくつかあるので後半ねまたお届けしたいと思います。ここで1曲お届けします。
ロッド・スチュワートで Tonight's the Night。ロッド・スチュワートで Tonight's the Night をお届けしました。
はい、さて今日は全世界で行われている環境保護活動のうちなかなかのアイデアものをね集めて紹介させていただいていますが、うん
はい、
まあ、前半はゴミの販売、一つは釣りトーナメント、これもプラスチックゴミを釣るトーナメントという話でした。
はい、
今度はね食べ物の話、荻野さんアイスクリームはお好きでしょうか？
大好きです。ジェラートが、ジェラートが、
何味が
最近ピスタチオとかね、
いいですね、
美味しいですね。マンゴーとかも美味しいんですけど、
うん、
やっぱりどれもでも素材、その地域 の、うん、地産地消のものがどんどん最近入ってきて、
うん、
まあ、塩とかもいろいろあるんですけど、どれもね好きです。すいません、いっぱいあげ出すと。
で、ね、その今日はアイスクリームのお話ね、
あ、そうですか、
ここからお話しますが、はい、オーストラリアのシドニーのお話です。
はい、
シドニーにありますアイスクリーム屋さん、ペティタスというアイスクリーム屋さんがあります、
うん、はい、
ペティタス、
ペティタス、
うん、でこのアイスクリーム屋さんはですね、地元の食材を使って、まあ、シャーベットを作っているんですね。シャーベットとかジェラートとかアイスクリーム作ってるんですが、
はい、
新鮮なハーブ、
うん、
それから果物、
いいです ね、
新鮮なものを取り入れております、
はい、
それから植物ベースなんですね、要するに油系のものはね、
う
ん、
あ、はい、うん、
でグルテンフリー、
今流行りですね、
うん、そういう、まあ、こだわりのあるアイスクリーム屋さんなんですけども、
はい、
そんな美味しいねものを作っているこのお店、なんとですねコールタールのように黒いアイスが昨年の夏に販売されました。
黒いんですか？
コールタールって知ってますかね皆さん。
タールって言ったらなんとなくね、
タールってあのタバコに入ってる闇の元ですよね。闇
の元ね、うん、分かる人と分かんない人もそっかいるかもしれない。
コールタールってのはコールってこれ、うん、石炭のことなので、そのドロッとした、はい、まあ、塊です。
もう黒い真っ黒のね、
そうそう真っ黒のね炭素の塊、
はい、
でそういうね色をしたアイスが昨年夏販売された。
でもタールじゃないですよね。
タールではないです。もちろんこれ食べられるんですよ。
食べられるものですよね。で
素材としてはですね、実際にはブラックパッションフルーツに、
うん、
まあ、味付けとしてレモンとかライムが入っている。まあ、なかなか
美味しそう。味としては美味しそうですね。
絶対美味しいと思いますね、
はい、
なんでそのものを作ったかと言いますと、シドニー北部の海岸で進んでおりますオイル採掘、まあ、石油の採掘ですね、はい、による環境汚染防止を啓蒙する活動の一環。
ああそうなんですか。
でこのコールタールのような黒いアイスが作られて販売されていると。で売り上げの方はもちろん環境保護団体に寄付されるということなんですね。
素敵な取り組みですね、
うん、だからこのブラックパッションフルーツとかレモンとかライブっていうのは当然あのこのねお店がどんどん仕入れをして作って、うん、で売り上げは環境保全団体に寄付されるあのはい、いずれにしてもそのアイスクリームというそのカテゴリーの中にこういう環境問題を取り入れた、うん、うまく取り入れたやり方、そ
うアイデアですよね。なかなか、
うん、あのやっぱりちょっと気温がねあの、はい、日本でも、まあ、関西でも神戸でも気温が上がる日が増えてきましたけども、
はい、
ちょっとアイスクリームね食べたい時に、うん、あのすぐこう日常にあるそういう食品とその環境というのを結びつけてるっていうね、
いいですね、
なかなかこう身近に感じられる仕掛けですよね、
はい、なんか炭のアイスクリームってあるんですよ。松崎さんご存知ですか、
う
ん、
はい、あります
ね、あれ黒いからね、うん、なんかそういうのもちょっとなんか考えてもいいかもしれないですね、
うん、さて、
はい、
話をまた変えましてね、今度はね、はい、乗り物の話です。
はい、
場所はフランスのパリです。パリの乗り物って言ったら何でしょうか。なんかイメージするの
パリ、ね、
多分鉄道もすごく発達してるし、はい、多分ね自転車を使った移動も結構あると思うんですよね。
エッフェル塔はパリ？
パリでございます。
あですね、合ってますね。すいません。
でこのパリなんですが、パリでですねロープウェイによる交通網が整備されつつあります。
ああそうなんですか。
欧米ではこれケーブルカーなんて言ってるんですけども、まあ、日本で言ったらこれロープウェイのことなんですね、
はい、
うん。でこのパリ南部の郊外と中心部を結ぶ全長 4.5 キロのロープウェイ、これを今建設中だそうです、
うん、そうですか、
うん、へ
ー。
でなぜロープウェイにするかというと、あその前にねそのロープウェイの利点として、バスのを使った場合半分の時間で行くことができる、この 4.5 キロ。
あ便利ですね、
うん、道路ってやっぱり曲がり角あったり信号あったり、だからロープウェイって多分ほぼ直線だったりするんでしょう ね、
う
ね、
はい、
で17分でこの 4.5 キロ行けるという記事になっております、うん、でですねあの地形的には、まあ、丘陵地なんですって。
へ、
うん、だからちょっとこうアップダウンがある場所、
うんうん、
南部の郊外と中心部を結ぶこのルートですね。で道路や鉄道をまたいでしまうんですって、直線で行こうと思ったら、
うんうんうん、
ただこれ考えたらもう空というかね空中しかないんですよね、
なるほど、
うん、
はい、
もちろんバスよりも早く着くことができると。でなおかつ二酸化炭素も排出せずとてもクリーンな手段、ね、移動手段にもなりますよね、
うん
うん、でさらにそのロープウェイなのであの窓がついているんですけども、プライバシーに配慮するために民家にそのロープウェイが近づくと窓ガラスが勝手に曇る、
あ今ありますね
最近ね、その仕組みを取り入れているということだそうです。で今の計画では早くて2025年にはお目見えするんじゃない
か、あそうですか、
いうことだそうですね、
はい、
でですねこの都市部におけるロープウェイの導入っていうのは割とね最近増えてきてるんだそうです。
へー、
ロンドンでは2012年に早くもね都市交通機関としてロープウェイ導入されております。
そうですか。
それから2016年には同じフランスのブレストという港町でもこのロープウェイ導入されてるんだそうです、
うん、
さあ日本はどうかなと。
あのこの神戸には6校のねロープウェイがありますけれどもね、
ハーブウェイの保育部ですよね、
はい、
でもあれは多分、ね、山登る代わりっていうかね、その都市交通としてロープウェイを使うっていうのはちょっとなんかモノレールとかそのね空をこう移動するっていうのはね、あの空っていうか空中を移動するっていうのはあのそういうのあると思うんですけどね。
確かにそうですね。
最近ちょっと話題になってるそのドローン、
はい、
あるじゃないですか、
ええ、
人を乗せられるぐらいのドローンを作って、まあ、空中移動するっていうのがたまにニュースに最近出てくるようになりましたけども、
はい、
まあ、それもいいんでしょうけども、これ今まである技術ですからね、このロープウェイっていうのは
ね、そうですよね、
うん、なおかつ、まあ、うん、クリーンな移動手段というのはあると思うんでね、うん、
確かに、はい、
なんかだいぶこう街中ロープウェイが走っているとだいぶイメージが変わる感じしますよね、
うんうん、そうですね、
うん、ちょっと近代的とか近未来的になったりするのかな、街の風景としてはね、
姫路の諸社山のところもロープウェイがね、うん、あったりはしますけれど、まあまあ割と観光スポットに今のところは、
そうそうそう、それ
はだから、ね、日本多いから、
山を登る、
そうですね、
登るの大変だからロープウェイで移動しちゃいましょう、うん、ね、そういうのはたくさんあります
よ ね、 ありますけどね、
スキー場もそうですね、
そうですね、う
ん、まあ、都市交通にこういうのを取り入れるっていうのはなかなかアイデアだなと思いますね、
本当ですね、はい、
まあ、次ですね、もしかしたらこう日本でね、こんなアイディアで環境保護を取り組んでるっていうのがなかなかね調べても出てこないんです、残念ながら、ちょっと調べてみてね、また機会があればお伝えしたいと思います、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日はですね、環境保護の、まあ、面白い取り組みというのかな、
いや本当に面白いですね、
お話しさせていただきましたが、
はい、
ね、前回のこの番組でいろんなその環境絡みというかな、いろんな取り組みをしているアーティストさんの曲をたくさん紹介、ちょっと ね変わった形でね、はい、企画したんですけれども、お便りいただいてますね。
そうなんですよ、うん、もうね、今日もたくさんのメッセージ、皆さんありがとうございます。今日は何曲も嬉しいですなんかわざわざそれをメッセージにバンと書いてくださったマーブルさんからいただきました。ありがとうございます。
音楽お好きなのかな、
ねね、マーブルさんはね、いつも本当よく聞いてくださって、ね、他にも
メッセージをいただいてまして、
いろんなメッセージ書いてくださってるんですが、うん、まあ、ありがとうございます。やっぱりなんか毎週まあ一曲がね、あれなんです、ベースなんですが、たまにはまさきさんね、いろんなセレクトしてくださって、番組関係あるアーティストを紹介っていうのはいいですね、
は
い、
この番組でお届けするその音楽というのは私がもう本当に選曲しておるんです、ね、
はい、そう
です、だから多分偏ってるかなという気もしなくもないですがいえいえ、まあ、毎週1曲、うん、
ね、
で前回の報酬はちょっとね、まとめてね、何曲かお届けしたんですけども、
ね、え、私も大好きな曲ばっかりです、
いつ
も、
うん、はい、また機会があればね、このような企画したいと思いますが、
お願いします。
さてマーブルさんのようにですね、皆さんこの番組にどしどしお便りをください、
はい、
ね、お待ちしております。宛先をご紹介します。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp までお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。